こんにちは。自由民主党自民クラブの中村雅史です。むつ市議会第259回定例会にあたり一般質問を行います。市長並びに理事者の皆様におかれましては、明快かつ具体的で前向きなご答弁をお願いいたします。今月末をもちまして勇退される川西伸治副市長をはじめ、退職されます職員の皆様には大変お世話になりありがとうございました。長年にわたりむつ市政を支えていただいたご功績、ご労苦に心より敬意を表する次第でございます。ご健康に留意され、今後も豊富な経験からのご指導ご教授をよろしくお願いいたします。皆さんはふてほど不適切にもほどがあるというドラマをご存知でしょうか。あるいはご覧になっているでしょうか。工藤官九郎さんの脚本による現在放送されているテレビドラマです。コンプライアンスが厳しい令和と、そうではなかった昭和を舞台とするタイムスリップものでエンターテインメントとして笑いながら楽しめる作品となっています。ドラマは昭和を生きた人の視点で作られており、令和社会の建前的であったり過剰にコンプラが唱えられている部分への主張は平成世代にも通じるかもしれませんが、昭和世代が肌で感じる窮屈さや不自由さは世代によって感じ方受け止め方が異なるかもしれません。昭和世代の心を熱く揺さぶっても、Z 世代にはそう言われてみればそうかもしれないくらいの温度差かもしれません。昭和を知らない世代に、昭和がどんな時代だったかを知ってもらい、その時代を生きてきた人たちから見た令和社会への疑問から気づきを得てほしいという、そんなメッセージが込められているような気がします。このふてほどでは、さまざまな差別やハラスメントが登場します。それがなぜダメなのか、なぜそれが問われるようになったのかという理由や道筋が残念ながら詳しく描かれていません。昔は良かったものが今突然ダメになったわけじゃなく、昔は嫌な思いをしても言えない、声を上げられない、辛くとも笑ってその場に合わせていた人たちが嫌だと言っていいのだと気づいて、ようやく声を上げられるようになってきた。そしてその声を理解する人、理解したいと思う人が増えてきたのが令和のコンプライアンスなのだと思います。すべての立場の人に配慮した言動は難しいです。かくいう私自身も令和のコンプライアンスにようやく体験入門した程度の自覚があります。おそらく間違えることが多いし、ずっと不安を感じつつ考え続ける必要があると思っています。さまざまな人の思いに真摯に向かい続けなければならないのが令和のコンプライアンスなのだと思います。それでは質問に入ります。質問の第一は市長一般市政方針についてであります。私は これまで歴代の市長の方々にいろいろな角度から市長一般市政方針について質問をしてまいりました。その一番の理由は、議会において何の制限もなく自由に発言できるのが唯一この一般市政方針だと考えているからであります。そこには市長の陸奥市政にかける思いや将来にわたるビジョンなど市民に一番伝えたいことが込められていると考えるからです。定例会初日、山本市長の一般市政方針を伺いました。歴代のどの市長とも異なる山本市長らしい一般質問だと私は受け止めました。そこでお尋ねをしますが、一般市政方針とはどうあるべきと考えるか、また何を一番伝えたいと考えたか、市民の皆様にどのように感じ取ってほしいと思うか、市長のご所見を伺います。質問の第2は、使用済み燃料中間貯蔵施設リサイクル燃料備蓄センターについてであります。施設立地は可能である。施設立地は可能である。今この言葉が私の頭の中に繰り返し響いています。これは今から21年前の平成15年6月10日の使用済み核燃料中間貯蔵施設リサイクル燃料備蓄センターに関する調査特別委員会最終日に馬場重俊特別委員長が発した言葉です。あれから21年です。誘致を表明した杉山正史元市長、一緒に東京で開かれた専門家会議に傍聴に行った宮下純一郎元市長はおりません。あの時議場にいたのは私と、佐々木はじめ議員、白井二郎議員くらいでしょうか。副市長も理事者側の皆さんも誰もいなかったのではないでしょうか。そのくらいの長い時間が経過しております。それがいよいよ実現しようとしています。2024年度上期の事業開始に向けて準備が進められています。事業開始に向けてはまだまだ乗り越えなければならないハードルはあると思いますが、それらを含めて中間貯蔵施設についてお尋ねをします。1点目、何のために中間貯蔵施設を誘致するのか、今更ですがあえてこの根本的な問いをさせていただきます。2点目、中間貯蔵施設に関する交付金について、初期対策交付金から現在までこれまでの交付金の総額と、この交付金により行った事業についてお伺いします。3点目、今後のスケジュールについて、キャスクが搬入されるまでの手順はどうなるのか。4点目、キャスク搬入後の財政歳入に与える影響について、交付金固定資産税核燃料税はどうなるのか。5点目、キャスク搬入前に陸奥市青森県事業者の3社間で安全協定を結ぶことになりますが、この安全協定に盛り込まれる事項項目はどうなるのか、また陸奥市として譲れない事項とは何か、3社間でのすり合わせはどのように行われるのか、安全協定についてお伺いいたします。6点目、昨年の旧大畑高校の見直しから今日まで オフサイドセンターについて現状の議論はどうなっているか、また操業開始時には必ず必要なものかお伺いします。中間貯蔵施設については以上6点お伺いいたします。質問の第3は、むつ市英語検定料補助金についてであります。明日3月5日は県立高校の受験日であります。受験生の皆さんがこれまで積み上げてきた努力は決して裏切りません。100点は無理かもしれませんが、今までのベストならきっと出せるはずです。皆さんの家族はもちろん、たくさんの人が応援しています。受験生の皆さんにとって、明日が夢への第一歩を踏み出す日となりますように、明るい未来が始まる日となりますように応援します。国際社会のコミュニケーションツールとして機能しているのが英語ですが、日本の英語レベルは世界の中でも低く、アジアの中でも同様に低いとされています。このような現状を踏まえて、2020年度から大幅な改革を行い、現在では英語を小学校から必修とし、3、4年生では外国語活動として、5、6年生からは教科として英語の学習が始められています。むつ市英語検定料補助金でありますが、今年度から実施されているところですが、1点目として、その事業目的について、事業内容も含めてお尋ねします。2点目、今年度の事業実績について、目的は達成されているか、またどのような評価をされているか、合わせてお尋ねをいたします。以上、壇上からの質問といたします。
市長、
中村議員のご質問にお答えいたします。まず市長、一般市政方針についてのご質問にお答えいたします。一般市政方針とはどうあるべきと考えるかについてでありますが、一般市政方針は市政運営にあたり、市長の市政運営に対する基本的な考え方や予算案及び主要な施策について、市民の皆様すべてが夢や希望を持って暮らしていけるようお伝えするものと考えております。この施政方針で市民の皆様にお伝えしたかったことは、スマイルトークリレー、フラットなど、市民の皆様との対話を通じて、市民の皆様の声、そして思いが市政に届き、施策という形になったということであります。市民の皆様からいただいたご意見については、すぐに実施できるものにつきましては、令和6年度予算に反映し、中長期的なものについては、今後も引き続き市民の皆様との対話を続け、それを形にすべく努めてまいります。次に、市民の皆様に感じ取っていただきたかったことは、市民の皆様の声や思いが直接むつ市の未来を築いていることを実感していただくことであります。今後もむつ市議会での議論や市民の皆様に多くの声を上げていただき、その声が私に届き、そのことが新たな施策として生まれてくるものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、使用済み燃料中間貯蔵施設についてのご質問の1点目、何のために誘致するのかについてお答えいたします。 まず使用済み燃料中間貯蔵につきましては、エネルギー資源の乏しい我が国において自律的かつ安定的に電力エネルギーを確保するための政策として、核燃料サイクルの推進が基本方針とされている中で、使用済み燃料を再処理するまでの間の時間的な柔軟性を持たせるためのものとして極めて重要な位置づけの施設となってございます。当市におきましては、この使用済み燃料中間貯蔵施設の立地受け入れという形で国策へ協力することを通じ、地域振興の推進を図ることを誘致の目的としていたものと理解しております。また誘致当時の姿勢において、財政健全化のための安定財源の確保が重要課題となっていたことが背景としてございまして、電源立地地域対策交付金をはじめとする財源獲得がこれまでの財政健全化に大きく寄与しているものと認識しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目から4点目までにつきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次にご質問の5点目、安全協定についてお答えいたします。安全協定は市、青森県および事業者の3社の間で調整している段階となりますが、県内で締結されている他の原子力安全施設における安全協定の主な内容を紹介させていただきますと、住民の安全確保および環境保全に万全を期することをはじめ、透明性を確保するための積極的な情報公開、環境放射線モニタリングの実施、住民に損害を与えた場合の損害賠償、風評被害にかかる措置などが盛り込まれており、これらが基本的な事項になるものと考えております。また、すり合わせにつきまして、前段でご説明いたしましたが、現在行っている安全協定締結に向けた事務的な調整を市、青森県及び事業者の3社で行っており、お示しできる段階になりましたら、議会や住民の皆様への説明等を経て、締結に向かっていくプロセスとなります。次に、当市として譲れない事項としましては、原子力施設の安全性は、原子炉等規制法に基づく原子力規制委員会の安全審査により担保されていると考えておりますが、市民の皆様の安心のため、市に対してしっかりと情報が共有され、それが公開されることが大切であると考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の6点目につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
中村議員の陸奥市英語検定受験料補助金についてのご質問の1点目、事業目的についてお答えいたします。文部科学省では現在、外国語教育の目標の一つとして、中学校3年生で英語検定3級相当以上の力を持つ生徒を 50% にするという目標を掲げております。令和4年度の中学校3年生を対象とした調査結果では、実際に英語検定3級以上を取得、または同程度の力を持っていると判断された生徒の割合は、全国で 48.7%、 青森県で 41.6%、 そして陸奥市は 38.4% という結果であり、目標に対し未だ届いていない状況となっております。その対策の一つとして、今年度より青森県教育委員会の小中学校外国語教育充実支援事業を活用して、日本英語検定協会が実施している英検 IBA というアセスメントテストを市内全中学校で実施しております。その結果、一人一人に得意分野、不得意分野や対策が示されるとともに、英語検定ではどの程度の力を持っているかが判定されております。中学生が積極的に英語検定に挑戦することで、英語学習への意欲も高まり、英語力向上につながるものと考えております。 むつ市教育委員会では、市内中学校に在籍する生徒が英語検定を受験する場合、申請のあった保護者に対し、1年間に1度、給にかかわらず受験料の半額を補助する本事業を今年度から開始いたしました。受験料も年々高騰していることから、保護者の皆様方の経済的負担を減らし、英語学習に対する意欲、能力向上の手立てとすることを目的としておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。ご質問の2点目、今年度の実績についてお答えいたします。先日、今年度の全3回の英語検定を終えたところでありますが、年間を通して半額補助金を受給した人数は188人、補助金の合計額は36万6100円となりました。また、英語検定を受験した生徒の割合は、令和4年度は 33.2%、令和5年度は 35.4% となっており、2ポイント程度増加しております。わずかではありますが、増加したことは、本事業が受験者の増加につながっているものと捉えております。英語への関心を高め、国際社会に生きる子どもたちが、英語力をより高いレベルで身につけることができるよう、次年度以降も継続して本事業に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
財務部長。
使用済み燃料、中間貯蔵施設についてのご質問の2点目、これまでの交付金についてお答えいたします。電源立地地域対策交付金のうち、電源立地等初期対策交付金相当分は、平成13年度から平成19年度までに、総額24億6570万2203円が交付、保育所や消防職員、むつ総合病院、看護師等の人件費に活用をしております。また、電源立地促進対策交付金相当分は、平成20年度から令和2年度までに総額14億7000万円、核燃料サイクル施設交付金相当分は、平成23年度から令和4年度までに総額179億8655万952円が交付、ウェルネスパーク等の指定管理料や、一般廃棄物収集運搬委託料等のソフト事業に活用をしております。次に、核燃料サイクル交付金は、中間貯蔵施設にかかる初期段階の交付限度額1億6650万円のうち、平成24年度に1億3500万円が交付、消防職員の人件費に活用をしております。次に、青森県核燃料物質等取扱税交付金は、平成24年度から令和4年度までに総額32億8465万4000円が交付、下北地域広域行政事務組合の人海処理費負担金等に活用をされております。次に、原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金は、令和元年度から令和3年度までに総額10億円が交付、むつ市釜伏山スキー場整備事業や消防団装備整備事業等に活用をされております。次にご質問の4点目、搬入後の財政歳入に与える影響についてお答えいたします。増額となる歳入といたしまして、電源立地地域対策交付金のうち、核燃料サイクル施設交付金相当分は、交付基準が建設段階から運転段階へ変更となり、1トン当たりの交付単価が50万円から62万5000円になりますが、最大貯蔵量3000トンの8割となる2400トンまでは、現在と同じ年間15億円が一定に交付され、2400トンを超えた段階で交付が増え、3000トンに達した場合、年間の交付額は18億7500万円になると見込んでおります。 また核燃料サイクル交付金は交付基準が初期段階から運転段階へ変更となり、中間貯蔵施設にかかる交付限度額8億3250万円が運転開始の翌年度から5年間で交付が可能となります。次に、青森県核燃料物質等取扱税交付金は施設数割が中間貯蔵施設の稼働により対象となるため、9月末までに運転段階となった場合、翌年度から増額になると見込まれますが、青森県核燃料物質等取扱税の税率改正等に伴い交付金の見直しが図られるため、具体的な影響額は県の動向によるところとなります。次に、むつ市使用済み燃料税は税率が1キログラム当たり620円であり、最大貯蔵量3000トンに達した場合、年間18億6000万円の税収が見込まれます。その他固定資産税のうち、焼却資産となる貯蔵容器キャスクについて課税の対象ではありますが、取得価格等が不明であるため試算することが困難でありますので、ご理解を賜りたいと存じます。
企画政策部長。
使用済み燃料中間貯蔵施設についてのご質問の3点目、今後のスケジュールについてお答えいたします。使用済み燃料中間貯蔵施設につきましては、リサイクル燃料貯蔵株式会社において、現状、2024年度上期までの事業開始に向けて、安全対策工事をはじめとした必要なプロセスを進めている段階にございます。今後は、東京電力ホールディングス株式会社から提示される、柏崎刈羽原子力発電所における使用済み燃料の搬出計画を受けて策定される貯蔵計画をもとに、安全協定締結に向けたプロセスが進むこととなり、その後、1期目のキャスク搬入、最終使用前事業者検査を経て、事業開始に進むこととされております。いずれにいたしましても、市民の皆様の安全を大前提に、事業者および県と連携して取り組んでまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
総務部長。
次に、使用済み燃料中間貯蔵施設についてのご質問の6点目、オフサイトセンターについてお答えいたします。オフサイトセンターの現状につきましては、令和元年12月に事業主体である青森県から旧大畑高校跡地に大間原子力発電所のオフサイトセンターと合わせて整備する方針であると説明を受け、それに対する懸念を伝えておりました。そして昨年の8月に宮下青森県知事が大間原子力発電所のオフサイトセンターの立地地点について見直す旨の見解を示したことから、青森県と事務的に調整を進めており、また事業主体である青森県は内閣府などとの調整を行っている状況であると伺っております。またオフサイトセンターは創業開始時には必要な施設であり、その際の具体的な施設の指定につきましては青森県が内閣府等と調整している状況であると伺っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
中村雅史議員。
ご答弁ありがとうございました。今の答弁を聞きまして、何点か再質問をさせていただきたいと思います。まず施政方針についてでありますが、中身にあまり突っ込みすぎますと予算審議になってしまうので、そうならないような角度からちょっと再質問をさせていただきたいと思いますが、またあまり細かい言葉尻を捉えて質問するのはちょっと本意ではないんですけども、その施政方針の中で、人を思う、むつ市らしい、優しい予算と施政方針の中で表現をしております。この人 という字がカタカナになっているのもちょっと気にはなりますけども、むつしらしいという言葉を使っております。まあ、その部分につきまして、お聞きしたいと思うんですが、まあ、らしいというと、まあ、いくつかの使い方をする、助動詞、接尾語ではありますが、意味とすると、根拠や理由のある推定を表したり、伝聞や推量に基づく曖昧な断定を表したり、似合う、ぴったりしたというような状態を表すときによく使われますが、このむつしらしいということは、どのような意味で山本市長は思いを込めてこの言葉を選ばれましたか。
市長。
はい、むつしらしいとはですね、予算編成におきまして、これまでも市民の皆様の思いや声をもとに新規事業などを構築に努めてまいりましたが、令和6年度予算につきましては、27回に及ぶ市民の皆様とのスマイルトークリレー、フラットを通じまして、その声や思いを形にすることを念頭に取り組みました。他の自治体でもですね、同様に市長と市民の対話集会を行っておりますけれども、むつしほどの回数を行っているところはほとんどございません。このことから、新年度の予算は、市民の思いが詰まったむつしらしいと表現させていただいたところでございます。
中村正志議員。
壇上で、私、歴代のどの市長とも異なる山本市長らしい一般市政方針だと話しましたが、私の言う山本市長らしいとは、自分の考えを持っている、常に自然体で素直に本音で話すという山本市長の持ち味やキャラクターの部分の意味を込めたらしいでありますので、この旅の一般市政方針を聞きまして、改めて本格的に山本市長の陸奥市政が始まったんだなというふうに感じました。この後も私、勝手なことをいろいろ話すと思いますが、懲りずにお付き合いの方、よろしくお願いいたします。それでは、次に、中間貯蔵施設について、再質問をさせていただきます。この話が持ち上がった当時は、一般会計の累積赤字が約15億円ほどまでに膨れ上がり、あと数億円で夕張市のようになるというような状況でございあったというふうに認識をしております。また、その当時は、海洋科学拠点都市構想もありましたが、私は、この誘致は財源確保が、メインテーマであったというふうに思っておりますし、今もその考えには変わりはございません。そこで、先ほど、交付金につきまして、これまでの交付金につきまして説明を受けましたが、すごい相当額入っていると。それこそ、財源確保がメインテーマだったことを考えると、相当このむつ市の財政に寄与しているというふうに感じております。で、搬入後の歳入に与える影響につきましても、今、ご説明を受けました。それぞれ説明を受けたわけですが、そうしますと、どうなんでしょう、ピーク時には、交付金も含めて、税の方も含めて、年間どれくらい入ってくるというような見積もりは現在ございますか。
財務部長。
はい、お答えいたします。まず新税につきましては、現在、建設されております施設3000トンでございますので、3000トンに達した場合につきましては年間で18億6000万円となっております。ただ1期ということで今試算しますと、 資料の方では1基当たり12トンというふうに計算されておりますので、まあ、620円をかけた場合は1年間で約740万円程度の税収が入るものと見込んでおります。また、まあ、施設が稼働する段階につきまして、まあ、それぞれ入ってくる交付金等がございますけれども、まあ、核燃料サイクル交付金であれば、まあ、5年間での交付が可能ということになりますけれども、運転開始の翌年度から8億3250万円、これは事業の計画によってどのように入ってくるかというのは計画に基づいたものとなります。また、県の核燃料物質等取扱税交付金につきましては、現在、税率の改定もありまして、令和6年度の当初予算では約3億円程度を見込んでおりますので、1.5 倍程度ということが報道等でなされておりますので、約4億5000万円に、先ほど答弁させていただきました、施設数割という交付の基準の考え方がございまして、それが今回の県の方の交付金の見直し等があった場合に、どのようにこう計算されてくるのかというのは、まだ示されておりませんので、その分についてはもう少し増額になるのかなというふうに考えております。その他につきましては、今年度ともらっているものと、サイクルの関係の交付金で15億円中間貯蔵施設でいただいてますけれども、これは現在も2400トンになるまでは15億円の一定の交付ということに変更はございません。以上でございます。
中村雅史議員。
はい、すみません、細かい数字をお聞きしまして申し訳ませんでした。次にスケジュールについて、今後のスケジュールについてでありますが、先ほどの説明では事業者側のスケジュールの方は理解をさせていただきました。であれば、受け入れるむつ市あるいは青森県の方の受け入れるための準備についてかかる作業とかのスケジュールについてはどのようになりますでしょうか。
企画政策部長。
お答えいたします。先ほど事業者の部分ということでお答えいたしましたけれども、市側としてということでありますけれども、これは、県の方で、まず安全協定というところで動いてまいると思いますので、そうした動きと合わせて市また事業者の方でも検討を進めて事業開始に向けて取り組んでいくということになろうかと思います。以上でございます。
中村雅史議員。
はい、あと6ヶ月くらいというふうなことを考えれば、だいぶタイトなスケジュールだというふうに感じておるんですけれども、これまでは、国や事業者側の理由で遅れてきましたけれども、この6ヶ月間、このスケジュールの中で、今度は例えば私たち受け入れ側の準備が遅れて、操業開始が遅れるということになると、これはちょっと残念な気もしますし、そういう意味では、今現在、繰り返しの質問になると思うんですけれども、むつ市として受け入れに向けた準備の方の体制は万全でございますでしょうか。
市長。
はい、繰り返しの答弁になって恐縮でございますけれども、現在、市および青森県、事業者とともにですね、安全協定も含めて、事務レベルでですね、情報共有をしながら進めてまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
中村雅史議員。
では今出ましたので安全協定の方について、再質問の方させていただきたいと思いますが、平成17年の協定書の中では、 使用済み燃料の貯蔵期間、あるいは品質保証体制の構築の2点が確か、項目になっていたかと思います。それで今の、説明ですと、まあ、安全の確保であるとか、環境保全であるとか、情報公開であるとか、そのようなことが、盛り込まれるのではないかというふうなお話でございました。まあ、先ほど来あの中間貯蔵施設については、大事なことは、まあ、財源の確保と、まあ、これ、もういろんな方がおっしゃっている最終処分場にしない、貯蔵期間が終了したら確実に搬出してもらうということが、非常に大事な点だと思うのですが、その点について、まあ、一般質問初日でも議論がございましたが、安全協定の方には、どのような形で盛り込まれるのが良いと思うのか、お伺いします。
市長、
はい、他の原子力施設も含めてですね、安全協定の主な内容を壇上からご紹介申し上げましたけれども、まずは住民の安全確保、環境保全の万全、あと情報公開の透明性の確保ということが安全協定に求められておりますけれども、安全、原子力施設の安全性という観点から申し上げますと、原子炉等規制法に基づきまして、原子力規制委員会の安全審査により担保されていると、まずはその安全性というものはそちらで担保していると、その上で、安全協定におきましては、住民の安全確保、環境保全に万全を期すこと、あと環境放射線モニタリングの実施をしていただく、住民の損害を与えた場合の損害賠償、風評被害にかかる措置などを盛り込むことが基本的なものと考えておりまして、基本的にはこの流れにですね、沿って安全協定を締結していきたいと思っておりますし、今後ですね、議会をはじめ、住民の皆様との説明会をさせていただきますので、その際にいただくご意見も踏まえまして、安全協定に向かってまいりたいと考えてございます。
中村雅史議員。
はい、平成17年の、協定書の中では、貯蔵建屋の使用期間は供用開始から50年、貯蔵容器の貯蔵期間は建屋に搬入した日から50年、貯蔵期間の終了までに貯蔵施設から搬出するというふうな、文言が、協定の中には入っていたんですけれども、今回、近い将来結ばれるその安全協定の中には、そのような内容は含まれないと受け止めてよろしいんですか。
市長。
はい、現在、県と事業者におきまして、市もですね、3社におきまして、貯蔵期間も含めて、安全協定に盛り込むことで検討させていただいてございます。
中村雅史議員。
やはりその安全協定の中で、確実に搬出されるということが担保される、内容、やっぱり文言でなくてはいけないなというふうに考えてます。まあ、誘致をするものとして、やはりこの部分は絶対に譲れない大事な点でありますし、それこそ将来への責任だというふうに感じています。私自身もかつては、もしかしたら、中間貯蔵施設からキャスクが搬出されるところを見届けることができるかもしれないと思っていましたが、今やそれは多分かなわないというふうに思っています。まあ、その役目は、富岡直也議員ですとか、高橋正史議員であるとか、桜田秀夫議員であるとか、杉浦博樹議員であるとか、まあ、ここまでで。そして、やっぱり何よりも、ね、その部分は山本市長に託したいという部分でございます。とにかく確実に50年後、搬出されるために、安全協定の中に書かれる文言については、相手もあることですから、その部分については、市長、ぜひとも頑張っていただきたいというふうに思いますし、極端な話、 まあ、私は搬出先はどこでもいいと思っています。むつ市から確実に搬出されるなら、まあ、それは最小位工場でも、直接処分でも、東京電力でも、どこでもいいというふうに思っています。まあ、それくらい50年後、確実に出してもらいたいという思いでありますので、ぜひとも、その部分で決して譲ることなく、3者での協議の方をよろしくお願いしたいと思います。で、オフサイトセンターについてでありますが、現在、調整中ということですが、お話だと、創業開始時には必要だということなので、それを考えると大丈夫かなと、間に合うのかなというふうな気がしてます。まあ、どうなんでしょう、新しい建物を建てるというのは、ちょっとこの期間だと厳しいように感じているんですけれども、まずは、暫定的な場所で行っても、創業開始の方には支障がないものかどうか、その辺お伺いします。
総務部長。
お答えいたします。オフサイトセンターの指定というのは、内閣総理大臣が指定することになっておりまして、まあ、仮にですね、中間貯蔵施設がスタートする前にオフサイトセンター、中間貯蔵施設のオフサイトセンターがですね、建物として個別になくてもですね、他のまあオフサイトセンターの、まあ併用というかですね、そういう形での指定もあり得るものと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
中村雅史議員。
はい。まあ、そうしますと、中間貯蔵施設に関してのオフサイトセンターは、創業時に専門のものがなくても他で代替できるというような認識ですね。であれば、まあ、もうちょっと時間はあるんでしょうけども、それでもまあこれまでそれこそ県とかと交渉の方を続けられてきていると思うんですけども、むつ市の方からはここはどうでしょうかとかみたいな提案とかはされてたりするんですか。
市長。
はい。まあ、青森県に対しましては、まあ、市役所周辺ということでお伝えをさせていただいてございます。
中村雅史議員。
はい。それに対して県からの反応はまだないということでしょうか。
市長。
はい。オフサイトセンターの場所につきましては、先ほど総務部長からも答弁ありましたとおり、内閣総理大臣が指定するということになっておりますので、青森県が内閣府と調整していると伺ってございます。
中村雅史議員。
まあ、主体は県だということなので、県の協議を待たなければならないということですね。まあ、時間がないので、早めにその協議はぜひともして、場所が決まればいいなというふうに思ってます。まあ、本日、青森県議会でも、本市出身の斉藤隆明議員が、同様の内容について、県とやり取りすると聞いておりますので、まあ、そちらの方も期待したいなというふうに思います。中間貯蔵施設については、以上にさせていただいて、最後、むつ市英語検定肥料補助金についてお尋ねをいたしますが、先ほどの説明ですと、利用者は188人ということでした。で、実際、英語検定を受けた子どもたちの数というのは、どれくらいになるんでしょうか。
教育省。
今年度は延べ452名の子どもたちが受験をいたしております。この中には複数の回あるいは同じ級を重複して受験している生徒も含まれておりますので、そのことを申し添えます。
中村雅史議員。
まあ、452名、まあ、重複している人もいますので、一概に何名ということは言えない、まあ、これよりまあ少ないだと思います。まあ、多分そうであっても、その今回 の, その補助金を利用していない子どもたちも、まあ、それなりにいるというふうに思うんですけれども、なんで利用しなかったんでしょうかね。
教育省。
利用しない理由に関しては、推測の域を出ることはありませんが、本来のことについては確認をさせていただきたいと考えております。先ほど文部科学省の指針に関してお話をいたしましたように、3年生の半分程度は英検3級程度の力を持っていてほしい、そのように示されております。しかしながら、英語検定は民間企業が行う優勝の検定となっております。従いまして、私どもといたしましても、推奨はいたしますが、受けなさい、そのような指示をする立場にはないことはご理解をいただきたいと思います。そうした中であっても、452名の子どもたちが延べ人数でありますけれども受けている、そして私どもはその優勝の民間検定試験をより広く子どもたちに受けてほしい、そのように考えて本事業を進めておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
中村雅史議員。
はい、理由はそれぞれなんで分からないと思います。ただ、例えば学校によってたくさんの方が利用されてたり、一方では全然というふうな偏りがあるとするんであれば、そこはぜひとも、今年度も、失礼しました、次年度も続ける事業ですので、その辺のことはぜひとも、教育委員会の皆様には、子どもたちがまんべんなく使えるような周知の方をお願いをしておきたいと思います。以上で終わります。